ッドキャスト JP は国産木材を製材している私たちが日本の林業や製材業木材についてもっとたくさんの人に知ってもらうため情報発信を行う番組です。私は、山本です。
坂です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まあそんな感じですけど、
はい、
自己紹介から
やりますか。
します。まあそもそもあれですけども。
はいはい。してようしてますけどね。
ね、これ触れた時ちゃんと本当に取れてるかなっていうのは。
取れてるかな。
意外とこの間のジョイフルの方が静かだったかもしれませんね。もしかしたら。
ほんまやね。
ね。
お客さんの
感じ
から、
うん、
だけどピンポンだけの音が
ピンポンだけの音がね、すげえでかかったけど、
そうそうそうそう、
そうね、まあじゃあ、ね、自己紹介つか、あんたら誰やみたいな話
を ね、
せなあかんと思うから、僕は山本ですけども、そもそもやろうとした言い出しっぺで、杉の板を製材している工場をやってます。一応概で言うと僕でね4代目ってことになるんですよ。
あ、4代目、
うん、一応初代がなんか、まあ、初代が相当よかすごかったらしいんですけど、材木
その時から専門は杉、
いやその時はもう何で分かんないですだから2代目の人が杉板専門で製材したりだったらしい。
でもずっとじゃあ構造材とかの引かずにして、
うん、2
代目ぐらいからずっと、
そうね、その2代目の僕のじいちゃんに当たる人が、うん、板専門で引ってる工場から引き抜いてきたみたいな感じ
で、あ、そうなんですか。
そう、今は亡くなってしまった工場にバンドをさせておったんですよね、らしいです、
はいはい、
うん、僕も聞いた話で僕のじいちゃんは僕が来てるうちには死んでたんだけど分かんないですけど。
あ、そうなんですね。創業は何年ぐらいですか。
だから大正らしい。
あ、そうですか、
うん、でもいつかは全然分かんないっていうか、もうそもそも証人がいない。
4代目やで、そうやね、長いよね、
うん、おばあちゃんも死んじゃってるし、大丈夫、僕になってしまったから誰も証明できる人がいない。
昔の写真とかあんな残ってないの。
探したら出るかもしれませんね、もしかしたら。
工場のなんか前で撮ってるような写真とか。
ああ、なんかね、そう言われれば、そういうのなんかありそうですね。うん、ないんかな、考えたことなかったけど。
白黒であったとかあったら、なんかそんなのがあったら、ホームページとかで。
ね、
そういうの結構老舗感が。
探してみよう、今度。探してみよう。
出るじゃね、
うん、
もしかしたら仏壇の引き出しの中とか。
中とか眠っとるかもしれない
ね。入っとる可能性はありますね。
そうですね。そんな工場やっている人です。
うちはですね、
うん、
製材、本当の構造材の製材業、
うん、一応メイン構造材、
メインはもう構造材ですね。
あ、そうなんですか。
もう板材とか やろうとしてるところもあるんやけど、
うん、
乾燥のやっぱり機械がないし技術もないので、
ほうほうほう、
なかなかちょっとそこは踏み入れない領域かなって。
うーん、なるほどね、
うん、
そう
なので、まあ今のところはもう構造材、とにかく杉ヒノキの製材やね、
うん
うん、まあ、特に杉の平角は、うん、あれかな、結構たくさんよそよが引いてるかなって。
杉もヒノキも両方
引くんですか。ヒノキはほとんど、ヒノキは今はもう引いてないけど。
あ、そうなん
ですか。土台柱ぐらい。
なんかでもあれなんですよね、マルトはいっぱい勝手に入ってくるシステムになってるんです
よ。システムになってるもうせえけど、それもちょっと飽和状態になっていたから、
ね、
もううちもさすがに、うん、もうさすがにもう今止めてあって。
あ、そうなんですね。
で、まあ、一回その丸太をなくすそうと。
なるほど、最高。
最高、そうそうそう。で一生懸命10月いっぱいまで向けて、うんうん、今製材してますわ。とにかくあの丸太を減らすっていうことで。
まあ、でも佐賀さん自身は本業は
製材というか、僕の本業は
ですよ、ね、
ここが設計、
うん、
設計士やけども、まあ、今工務店 住宅建てるのがメイン、うんうん、まあ工事はせえへんけど、もちろん、
まあ、営業自身がどう、まあ、営業というか、まあ、部長みたいなもんですよね。
そうそうそう、
設計して、
そうだよね、うん、設計事務所上がりなんで、まあ、うん、設計はしたいんやけど、うん、なかなか今はそこに時間を割けへんっていう、とこかな。でももう今年中ぐらいには設計事務所登録して、
設計事務所登録は
まだしてない、
してない、
まだしてないです。
登録すると何がいいことが、
登録すると自社で設計管理が受けられる。ほう、だから工務店っていうのは工事請負業、
はいはい、
だから設計管理っていうのは受けれない。
そうすると今はその設計外注してや
って、設計はそうそうそう、まあ、基本設計は自分のところでするけど、
やって
詳細設計は、うん、今はエマチューさん、
うん、
プレカってるところで、
うん、
あの全部設計、詳細設計はしてもらって、
図面を解放してもらって、やってるんです
ね。まあどの道今はやっぱりなんていうの、木造の場合は構造計算とかが全てやってくるので、うんうん、
はい、
でなかなかこう自分どこでやれと言われたらできやんことはないんやけど、うん、まあもうプレカット、
あれですか、
プレカット屋さんが、うん、あのやるっていうのは結構主流、主流かな。大型物件なんかで特にそうやけど、
あーはーはー、なんか大きい物件やったね、なんかそんなイメージというか、
戸建て住宅はとりあえず設計事務所単位とか工務店単位でもその、うん、まあ、よそに出さずに自分のところでやってるところはたくさんあるけど、
うんうんうん、
設計と現場と一致させなあかんっていう、うん、もうとにかくミスがあったりすると、
はい、
全てが根拠が崩れてしまうんで、
うん、
それで大体プレカット屋さんに設計まで構造設計がメインだけど、
はい、
うん、それやっといてもらうと、うん、まあ大きなミスっていうのは現場で起こりづらい。
そうかそうか、要はプレカットをする人たちが自分で設計するわけやから、
そうそうそうそう、だからもうその設計時点での不具合とか、まあ、すぐにその発見できるというか、うんうん、僕らで見落としそうなところなんかはもう、
なるほど、
いち早く発見できるというメリットはある。
そうかそうか、そうか、だから設計っていうところ、その実際にこうデザインをするとかいう設計というよりは、うん、その設計図書っていうんですか、
そうそうそう、
ああいうのをたくさん作る仕事っていうのが設計のその一種たる仕事というか、一番大変なところっていうのはなんですか。
多分一番大変なのは、あの元で受けるやっぱりデザインする衣装設計屋さん、うん、そこに仕事がなかったら詳細設計には流れていかへんので、
う
ん、
そうか、う
ん、まあ、実際としてそのなんていうの、実際にやる仕事量としては、うん、この実施設計チームっていうのは大変なん
だけど、大変だ、
うん、でもまあそこの仕事ってやっぱり、うん、自分らで仕事がなかなか取れない、
はい、
けど設計屋さんみたいな、
うん、
っていうポジションやね。
あ、そっか、うん、そういう人たちはその実務的なところはするけども、実際仕事をなかなか取ってくるっていうことは難しいから、そうそうそう、
取るような設計っていうのはなかなか難しい。
まあ、そういう意味で言うと佐賀さんとかはそういうことをやって、うん、そういう仕事を取ってデザインとかっていうのをして、
はい、
あとはそのプレカット屋さんにこれやっていて、
そうですね、で、まあ、詳細設計はそういう専門家に要はやってもらうっていうようなスタンスかな。
ちょっと話がだいぶずれになったけども、
要は
設計事務所登録をするっていうことはそういうことをせなあかん。
設計事務所登録するということは、まあまあ、でも、まあ、詳細設計は全て、まあ、いわゆる外注さんにお願いすると、うん、でも自分とかお客さんと直接設計管理契約ができるっていう、そういうメリットはあるので、早い段階でお客さんと契約的な設計管理、うん、設計契約ができると、
っていう設計契約ができるということ
は、ということはプランがまだ始まってなくてもお客さんと契約することが 設計契約があったのかな、工事給契約というのはどうしても図面と見積もりがないと
そうですね、できないけど、
できないけど設計契約というのは設計お願いしますと言われた時点で、あの何もなくても設計契約というのは可能
ということですね。そのプランをそれ作ってくださいというところから、まあ、
そうです
そういう作る契約が始まるという意味合いですね。そうです、あ、なるほどね。そうか、
うちも、まあ、できたらそこをそういうそのそれぐらい早い段階でお客さんにお願いしてもらえるような、うんまあ、会社を目指さなあかんので、
あ、なるほど、
結構なかなかポイントかな。
そうですね、
でもそれのメリットは材木屋としてもたくさんあって、やっぱり事前にスケジュールが組みやすい、突発的な仕事じゃなくて、ある程度こう今やったらこう決まるか決まるか分からんギリギリギリギリできて、で工事契約しましたっていうその段階ではもうプランから見積もりから固まほぼ固まってしまう。
なるほど。
そこから用意どんなんで、
そこじゃ遅いっていう。
そこからいろいろなことやっとってはちょっと遅いですね。でも設計契約から始めると、まあ工事契約に至るまでの、まあ、2ヶ月や3ヶ月とか、まあ、お客さんによっては土地とかがなければ1年やとか長いスパンでいろんなことができるんで、まあプランしながらこんな材料がいるよっていうのを先行してこう、
そうか、なるほど。だから要はね、製材とか木材用意するのって相当やっぱ時間が、家の建てるその日数というか期間に比べると時間がかかるから、
そうやね、
先行して用意をしたりとかっていうのはやっぱり、
そうやね、
有利になっていくってことなんですね。
へえ、そうなんだ。昔は木のスケジュールに
家がね
合わせてくれたけども、今はもうそういうわけに
いかないですもんね。今年の3月に引っ越さなあかんから、それを何とか家建てやなくて言ったら、
そう
もうね、そっちの方が先ですもんね。
だから大丈夫、結構そのまあ弱みというかっていうのは、あの出るか出やんか分からん在庫をたくさん持っとかなあかんっていうのは経営的にはすごく、
そうですよね、
材木屋の
リスクを抱えることですよね。
さすがに持ってなかったらね対応できないし、持ちすぎてもあかんし、
そうですね、まあ、あれですね、もうのっけから材木屋談義というか、
材木
屋あるあるが、ね、出てきたんですけど、まあ、だからね、そもそもなんでこういうなんかこういう情報配信をしようと思ったかっていうのは、なんつうか今みたいな話っていうのは僕らは知ってるけど、僕ら以外の人は誰も知らない、
まあそう
やね、あれじゃないですか、で今僕が設計の話を聞いて初めて、あ、そんなもんなのかって知ったけども、ここの中ですら知らないこともあるし、でもしてやもうちょっともう一歩外に出てしまったら教会の、誰も
知らない
でしょ。で家を建てるのにかかる期間と木材を製材するのにかかる期間とで全然ギャップがあるなんてこと誰も知らないと思うし、ね、今やそれこそなんかウッジョブっていう映画の影響で、ね、林業男子とかね、そんなのがこうちょっとしたこう話題にもなったりするけども、ね、じゃあ実際それってどういうふうにこうなんていうかな仕事してるのとか、じゃあ僕らはね、あの林業はやってなくて、まあ特にうちところはですけど林業はやってなくて、山から切られた木を市場で買ってきて、でそれを製材するっていう仕事をしてるから、だから、なんていうかな、切られた木がどういう風になっていって一体何になるのかっていうのは、僕らは知ってるけども、そうじゃない人にとっては一体何がどうなるのって、なんとなくその木が家になるっていうのは分かるけど、じゃあ実際どんな風なそこに苦労があってとか、どんな風な悩みがあってとか、っていうのも皆さん知らないと思うし、
う、
逆に言ったら何だろう、今国産材ブームじゃないですかみたいなことをね、たまに言われるんですよ。もう親戚が集まった時とかに、今国産材ってね、いろんなところでも聞くから風向きいいんじゃないの、追い風なんじゃないのって言われるけども、実際僕らの業界に何が起こっているかさ、追い風のところってほんのちょびっとだけで基本的には もう、
まあ、そうや
ね、なかなか上向きにならないというか、うん、むしろこう下向きの心がほとんどみたいな妖怪やけど、はい、そういうのってね、よその人から見たらなんでそうなるのっていうのが話だし、はいはい、だからそういうのはこう自分たちが情報発信をしていかないとやっぱり分かってもらえないかなっていうふうなね思いがあったんです。
その業界以外の人にやっぱりこう話をしていかないと、
う
ん、
そうそうそう、
つまねたってもね、うん、無罪業界狭い世界で僕らだけはいろんなこと分かってるけ ど,
るけど
まあ一般の人はあまり分からないという状況が続くのは、
うん、
木材業界にとっては非常に良くない話だもん ね,
ね、
やっぱりその現状を知ってもらって、
うん、
本当にそうそう、国産材ブームとか、
うん、
この前ちょっと見て国産材の自給率が回復傾向にあるっていうようなちょっとデータもちょっと出てるみたいな、
はい、
まあ、それって一生懸命多分どうだろうな、大手が多分ラミナ材を杉で使ったりとか、そんなんが効いとんのかな、ようわからんねんけど、あんまりそんな国産材の自給率、僕ら国産材を製材してる、
うんうん、
まあ、一工場としては、はい、そんなに自給率が上がってってるようには、うん、思えない。
そうですね、
一般製材品っていうのは下がってってんちゃうかなと。
そうですね、まあ、だからそもそもそういう話で言うと、一般製材品って何とかラミナって何っていう話で、まあ、ラミナっていうのは、ね、木材をこう貼り合わせて作る
木を、ねね、
作る材料をやったりするから、まあ、それって言って何なんだって話だし、
ね、
そう、だからそんなこともね、こうもっといろんな人に分かってほしいなって、
はいはい、
なって、まあ、こんなことを企画しようかなと思った次第なんです。
なかなかでも映像じゃないこの言葉だけでいろんなことを伝えるのって難しいよね。
そうですね、まあ、映像がね、自由自在に操れればなんてことはないんですけど、やっぱりそこにはすごく高いハードルがあるんで、
とりあえず言葉で、
そう、いや、言葉で説明するのもやっぱ難しいけど、映像も言葉もやっぱ難しいけど、
はいはい、
うん、そう、まあ、まだこうやってね話しとった方が、
まあ、そうや
ね、継続できるから、
はいはい、
やっぱりね継続をしてって、だんだんこう国産材木材ファンをね、
そうそう、
増やしていければいいんちゃうかなっていうふうに思ってるんですかね。
まあでも、そうそう、ファンを増やすっていうのは非常に重要なキーワードやもんね、
うん、
国際材ファンっていうのは、
うん、
新しい言葉やね、国際材、
国産材
ファン、
おお、なるほど、うん、なんかそう、なんとなくね、イメージで国産材っていいなって思ってる人は多分多いと思う、
多分多いのは多いよね、うん、多分調査したら、なんか国産材のイメージ悪いやと絶対に、
絶対いくと思うん
ですよ、9割とかいくけどね、
うんうん、でそれがじゃあ食べ物みたいにね、スーパーで選んで、はい、国産のものと、国産の何、みかんと大悟さんのオレンジとあって、どっちか選べって言ったらね、それは、まあ、予算の都合もあったりとか、いろいろ自分で選んで食べる方を選べると思うけども、家、ね、特に木材って家の材料っていうのがほとんどじゃないですか、まあ、ほとんどというか。まず丸太から製材してできるものですね、家の材料っていうのがほとんどやと思うから、そう考えると家の材料をじゃあ選ぶっていう瞬間が人生でどんだけあるのかって言ったら、ほとんどない、1回ぐらいしかないし、
その1回切りの選択肢を、うん、その国産材がいい、例えば、まあ、国産材で出ると、はい、まあ、外材を、まあ、外材をわざわざ選ぶ人はいないと思うけど、
うん、
まあ、いわゆる工務店とかが、うん、押し進めてしまって、
はい、
外材とも知らずに多分立ててる方が多いと、
ね、
いうことを考えると、まあ、食べ物とかやったら一回試してみて、
うん、あ、そうですね、
あ、これはちょっと、美味しいって買ったけど、
うん、
安かったけど海外製なんやと、
安かったけど、例えば。
そうね、こっちはちょっと高いけど、うん、あ、これは国産品材で、うんうんうん、国産材とか国内生産品で、うんうん、よく今あるあのこういう人が作ってんやって顔写真、
写真入りのやつとかありますよね。
そうそうそう。
行くと。
で、まあ、その価格さ、うん、です。結構あっても、うん、食品の場合でも、やっぱ安心安全を選ぶ方も増えてきてるし、ね、かつ食品の場合は一回じゃあこっち買ってみようかっていうその。試しができる、うんうん、でも
食べれますしね。
そうそう、
食べて美味しい、
試食ができ
て、あ、こっち美味しかったなとか酸っぱいなとかね、
そうそう、
甘いなとか分かりますけどね、
うん、だからその住宅の場合と、うん、そのすごくあの難しいところは、うん、よく僕らも言われるんだけど、あんたんとこでやったら国産材作ったらよかったわって、それ家建てた後の人
が、後の人がね、
そう、リフォームしてる人とか、
うんうんうん、
なんやっていう話はよく、まあ、僕らも聞くし、
ああ、そうなんですね、
でも
こんなんやったらここあんたのとこでやればよかったわ、
そうそうそう、
散財使えばよかった、
まあ、それはすごくあの上辺だけで言ってくれてるかもしれへんけども、はい、うん、でも実際そういうふうに思ってる人も多いちゃうかなと思ってて、かつやり直しが効かん、
そうですね、
いう
家一回出したら、うん、来年もう一軒建てる人いないですもんね。
いないよね。そうそう。だから一発勝負、まあ言うたら一発勝負やから、
そ、ね、
まあそこに、まあ特にハウスメーカーとかは、
う
ん、あの一発勝負に勝つためにいろんな策を、
そうですよね。
ね、講じてきてるわけやけども、うん、まあ逆に言うと僕らもそこに負けない何かこう、うん、あのものがないとあかんのかなと思って、
うん。
例えば試せるもんっていう意味では、その。まあ、簡単に言うとモデルルームとかハウスとかさ、難しいけどね、この小さい工務店では、うん、
ね、
確か
に、まあ、ね、佐賀さんのとこなんかはその木工教室みたいなの
を
やってたりしますもんね、国産材とか自分のところで引いた木材使って、
そうやね、まあ、それで、まあ、ファン層拡大っていうことでやってるけど、実際にその木工教室がどれだけあのまあ住宅自治に繋がるかっていうのは、
なかなかそれはま
た、
ね、
あの難しいところがあって、うん、まあ現実的に今はその木工教室に人を集めることにちょっと一生懸命なりすぎてるところもあるんで、あのこの前の体育の日の3連休にイベントやった時の反省会としては、
うんうん、
そのイベントにせっかくたくさん来てくれてるから、うん、その人らを次のステージに、うん、やっぱりこう、あの次のステージっていうのは、まあ、木工教室で簡単な椅子を30分とかで例えば作ってくれるようなイベントに今来てくれとるわけやから、
はい、
僕らがいくらこう山の現状とか、
うん、
いろんなことを話したくても、うん、なかなかお客さんに、うん、とにかく作ってもらうだけで精一杯、
そういうイベントの最中はこう国産材ってこうやよとか、山今こんな風になってるみたいな、そんな話もやってる暇がない、
暇がない、
なるほど、
暇がない、うん、そうだからそこの来てくれた人にもう一回そこでやっぱり告知して、うん、あのその次のもう一つ真ん中上のイベント、うん、例えばあの山を見に行くイベント、
う
ん、まあ、今回のね計画
してるのも、牛とこと
高かった
ことね、あの山の
川口屋さんとかも
やってますもんね、やってますもんね、今年もまだやりますけど、
そういう、まあ、もう少しこうコアなイベント、
うん、
あの山の見学のイベントはすごいコアやと思う、
そうですね、
もうちょっとこうこの中間ぐらいの
ちょっと手軽に行けるような、
手軽に行けるところ で、
できるような、
かつちょっと少人数でお客さんに対していろんな話がこうできるっていうイベントにこう誘導する、
そうですね、そんな、うん、確かにそうですね、一日潰れるし山見学とか行ったら、
そうそうそうそうそう、そうなんだから出ない、まあもちろんイベント来てくれて気が過ぎて来てくれてる人もいれば、
うん、
単に時間潰しで来てくれてるっていう方もいらっしゃると思うし、
うん、
そのあとはイベントが好きやと、
あ、なるほど、
だから各イベントに参加するって思うから、まあ、僕らとしてはその中からまずはもうより興味のある人にもう少し詳しく、
うん、
そうそうそう、とはいえイベント好きな人らも、あ、 伏山剤ってこんなんだよっていう、
分かってもらえばいいですもんね。
そうそうそうそう、うん、気づきがあったらええなっていうのもあるんで、うん、
本当ですね。そういう興味がなかった人にも、まあ、参加してもらってるわけやから、
そうそうそうそう、ね、
逆にそういう間口が広いから、伏山剤ってこんなんだよって分かったら、あ、こんなんだったら知らなかったって、僕らとしてはやっぱりそれが欲しいですよね。こんなことだったら、それこそリフォームの話じゃないですけど、
う
ん、あ、こんなことやったら伏山剤使っとけばよかったわみたいな気づきが、
気づきが、ね、そうそうそう、
あればやっぱり嬉しいですよね。
そうやね、
っていう話をまあしながら、国産材って何なんかっていう話を全く触れられてないというか、そうそうそう、まあそんなような話がね、こう今後していければいいなと思いますわ。
いろいろまた本当に林業もね、うん、あの林業やってる方とか、
うん、そう、
まあ、業界以外の人もぜひ
一緒に話した
り、ね、一緒に話して
ゲストとして、
そうなんみたいな、ちょっと
そ,、ね、
そんなことをちょっと言わしてみたい
な。なるほど、ギャフンって言わしてるじゃないけど。そうそうな、確かにそうですね。山もうね、僕も山の人とか、そうそう、一緒に山見学行く川口屋さんとかね、
はいはい、
まあ、に限らず山の人とか運動関係の人もそうですし、まあ、建築関係の人もあるし、
建築関係
と
かね、
マスコミ関係とかジャーナリストとか、ね、はいはい、そんな人とかでも話していればと思ったけど、業界以外の人でもね、こういう人だもん、
なんか業界以外の人にそんな質問してもらうとか、
なんかそんな面白いかもしれない。
そう、そんな面白いかもしれない。多分僕らが予想だに1000質問が出る可能性も
そうですね、
あるもん
ね、えみたいな。そう、
多分木材業界は凝り固まってるっていうか、
ね、
僕ら、うん、もしかしていろんなことを考えすぎなのは僕らだけかもしれないし、
ね、まあ、坂さんも何代目でしたっけ、坂さんの。
うちは兄貴が 3代目、
3代 目、
う
ん、昔からも製材屋ですか。
そうそうそう、
製材屋さんなんですか。
うちの、うちのおじいさんが、
うん、
まあ、始めた
けど、
最初は自分の山の臓器を切って炭にして下ろして、
で、その炭で焼いてたんですか。
山に炭小屋作っがあって、今もなんかその名残がどうやら
あるんですか。
僕は見たことあるんやけど、もうちょっとこう掘ってやって、こう、
はい、
ここにもともと炭小屋があったんやって、
あるんですか。
そうそう、でそれを下ろして炭を売って、まあ、どんどんどんどん杉を植えたっていう、
うーん、
まあ、そういうとこから始めたのかな。で実際に、まあ、林業ということで、
うん、
製材も、まあ、その当時から始めて、どっちかというと林業というよりは製材
業
をやり始めたかな。
それもね、やっぱりいろいろ形ありますもんね。製材屋さんやってる人でも、昔はうちみたいに昔材木屋さんやってる製材勉強した人もあれば、
はいはい、
ね、昔は製材やってたけど今はリングやってる人もいるし、
ね、
その逆もあるし、
はいはい、うん、まあ製材屋は結構形を変えて、
ね、
もう工務店業に特化してたりとか、うん、
まあね、僕よく見るのは製材を昔やってたけど今不動産業です。
不動産業そうだね。
大体あれ、まあ、駅前とかすごいいいところに
土地を売ってるよね。羽振りのいい時にやっぱり町場の製材屋さんが、羽振りのいい時に自分のところの町場の土地をやっぱりこう取るから、
あ、そうだね、
強いね。うちはうちもやっぱり製材業羽振りのいい時やったんやけど、
はい、
山を凍っちゃって
ね。なるほど、なるほど。
山を凍ってしまとるもんで、うちのじいさん。
なるほど、そう。
そう、だから山はたくさん中にはあるけど、もうこの何いつぐらいだったかな、半年ぐらい前だから、
うん、
親父と兄貴とちょっと見に行こうと、
はい、
行って山を見に行ったらもうひどいことになったよ。もう谷がずれて、
うん、
木がもうメタメタに倒れて、もうそれを見た時にこれはちょっと本当にヤバいなって。
やっぱ手入れしないとそうなるって
こと。そうそうそうそう、もうね、うちの山は車じゃ入れないから、
あ、そうなんですか。
そう、だから手入れで使用、今は使用がないの。あ、そうなんですか。森林組合とかに間伐だけは頼んでたのかな、うん、でもそんなに大規模にはやらないんで、うん、お金かけれないから、うん、まあ、管理だけ頼んでたぐらいで、うん、道がないから木切っても出されへんし、
なんかそんな話も僕は知ってるようで実はあまり知らないんで、そんな話もね、間伐をするにはどうするのかとか、間伐で一体どんな意味があるのかとかね、そんな話もできたらいいですよね。
そう
や
ね、うん、まあ、本当にちょっと一応僕らの代の目標としては、うん、僕らの代って、まあ、うちの兄貴とか僕らの3代目の目標としては、うん、はい、あの自分のとこの山の木を出せるようにすると、でそれでやっぱり一軒住宅をきちんと建てれる材料にしようかなという、うん、そこは一番目標なんやけど、うん、なかなかそれもハードル高くて、うん、でかつ切った山にはもう多分あの杉ヒノキは植えず、
うんうん、
はい、広葉樹を植えて、うん、森にする方がええやろな、
うん、そういう計画ごとは出てる、
鹿と戦いながら
戦いながらなるほどね。
そう、だからちょっとそこまでたどり着けるとええなと思うけど、
うん、
まあみんながみんな負の遺産っていう感覚の捉え方になっとるから、ね、ああいう山に関してはね、
そうですよね、だから本当はね、山っていうのはすごい価値のあるもので、それこそ金持ち、山持ちイコール金持ちっていう時代が昔はあって、今でもね、なんか山持ちさんっていうとすげえってイメージなんとなくあるけど、実際山本当に持ってる人って、
そうそう、
金持ちどころかどころかって話ですよね。
山にお金逆にかけれないからね、山が財産じゃなくなってきてしまって
ね。そんな現状もね、やっぱり知ってもらいたい
ね、そうやね、そうそう、うん、多分そのあたりをもう少しこう、こういうのってやっぱりなんていうかな、気持ち的なところやと思う、
うん、
僕は、
うん、
だから地元の気を使わないっていう、だからもっとやっぱりこう、まあ、この話聞いてもらって、
うん、
その山実際見たいなって言うてもうたら、
うん、
まあ、案内するんで、
ちょっと
その荒れたところまではだいぶ歩かなあかんけど、
うん
うん、でもそれを 見て初めて、もう足のもともとこうついてた道ももうメタメタになって、
うん、
山とか木、倒れた木とか川をこう渡っていかなあかんぐらいの状況になってる、
うんうん、
まあ、そんなの実際見てもらうと、
うん、
本当にひどいなっていうのは分かってくれるもらえるかな、
まあ、ひどい山っていうのは見たらすぐ分かるような、
見たらすぐ分かる、
素人でも、
いや、もう分かる分かる、
ああ、そうなんです
か、うん、明らかに おかしいもん、
あ、おかしいんや、
そう、明らかにもう本当に一番ひどい、うちの山が一番ひどい状況やと思うんだけど、もう本当にこう、もうなぎ倒されてる
感じ、僕もちょっと見に行かせてもらってどんななってるのか現状視察に。
山本さんの山は
うちはね、ないんですよ、まあ、厳密に言うとなんかね、ちょっとだけあるんですよ、
はいはい、
なんかね、あのマスターのね、ウッドピアっていう共同組合でね、はいはい、でっかいのがありますけど、あれをあの、まあ、出資者の一人なんです、うちも、うちの会社というか、
そう、
まあ、親父が、あの、はい、言い出しっぺの一人でもあったんで、
そうだよね、
そう、で、そこの共同組合に入る条件が山持ってることっていうことらしかったんです、はいはいはい、だからなんかちっちゃい山をちょびっとだけなんか持ってる、
なるほど、
一応決算書には載ってる、持ってるけどどこか全然わからん
なるほど、
そう、だから山持ってない、
うん、
良かったんか悪かったんかあれですけども、
でもそれってもしお父さんが亡くなってしまった後は、うん、その山がどこにあるか本当に分からなくなってしまうことはないんですか。
いや、本当に分かんないですよ、
管理されてる
誰か、管理してない誰か、
あの ってことは所有不明山っていうパターンになる。
なんかね、あの実は共同で買ってるんですよ、別の製材所の人と共同出資みたいな感じで、はいはいはい、一つのところをなんかこう固定資産税毎年変わるから払ってるっていう。そうですね。そうだからあの場所は一応あるのはある。あで、うん、そういえばなんかその昔うちに山を売ったんやっていうおばちゃんから何年か前電話かかってました。はいはい、でうちの山もっと買ってくれるかっつってですけど、いやーそんなこと言われてもねって、うん、あそうでその時にそこどこの住所やってるのを聞いて、一緒に森林組合なんか通の方らしいんですけどね、はいはい、その森林組合にどこのここの場所なんですけど分かりますかって聞いたら、いろいろ調べてくれて、そしたら、まあ、子供の入学祝いぐらい出せるかもなっていう程度のお金しかならんって言われましたね、本当に。
あ、本当に。
そう。なんか、その時はなんか、車を、新しい車を買いたいから山を売りたいみたいなことをおばちゃんが言ってたんですけど、いや、車中古車ぐらいしか買えないんじゃないですかみたいな、そんなもんなんですかって、ね、なんかすごいいっぱいあるんやん、なんか広いんやんって言ってたんだけど、なんかね、はあ、広い山でも切って打ってしても全然何なんやとか思ってね、
それが今の
現状なんですね。うん、そうなんやと、
そうだよね、うん、まあ教会がでもはっきりしておくのはいいけど、
うん、山の、まあ、それは分かってるみたいですよ、
山の教会ってなんかあの、うん、ここの谷からこっちやとか、
あそうなんですか、
そう、あのもう何ていうのかな、教会を測量してきちんとやってるわけじゃ昔はなかったんで、うん、うちのじいさんとかでも山周りに行った時にこの杭は違うでって違うところに差し替えたり
そんなあるんですか。
そうなんかわしの時わしら話したのがこっちやったみたいな、そういうなんか
別の人がいたらこっちやったみたいな。
そうそうそうそう、
当事者は分かってるけど、
当事者は分かってるけど、そうなんだ、まあ田舎ではなんかそんな状況やから相続もねなかなかできへんし、うん、あの山持っとることすら知らん相続人もおるやろから、
うん、そうですよね、
ぼちぼち所有不明山はうちの田舎でもよけ、うん、できてるかなと思う、うん、
そういうのってね場所によって違うんですよね。
あそうそうそう
そう、そういう山本さん、まあ、松坂なんか僕がいるのは三重県の松坂ですけど、松坂なんかは大山本さんが、ね、いて、この辺はもう所有者もみんな知ってるみたいな、
まあ林業のメインっていうか山主さん、
そう、大山本さん、
大山主さん、
ね、それこそ本当は山本さん、大金の金持ちの山本さんみたいな、そのイメージのところが、
三重県の南の方はそういう人は結構おる
ね、多いですよね、
うん、僕らの、 あの三重県の中山幹部のあったところは、うん、あの大山主さんがいなくて、
うん、
個人でたくさん山をこう、
うん、
もう区分でも取るもの、うん、いろいろ問題が、うんね、道つけるにしても何するにしても、
うん、
一人の判断では
できないですよね、そう
したら。
よその道つけるのはよその年が積むから、
そうそうそう、
そこのですね、お伺い立てやると、
そうそうそう、うん、そういう意味では、大山の下に出会った方が山は整備されていくんかな、やっぱり、
うん、
あんまりこちょこちょこちょこちょ山を取ると、もう一つ整備されていかん状況になってしまう。
やっぱりそれぞれいろいろこう問題もありながら、
まあね、なんか悩みばっかりやけどね。
まあそんな話もね、こうもっともっと深く突っ込んでいければいいんちゃうかなというふうに思っております。まあそんな感じですかね。
そうですね。う
ん、
はい、
今後まあこんな話がもっとできればいいんちゃうかなと。
いろんな、まあ、雑談みたいな感じですけど、
そうそうそう、うん、
まああのこんな話をいろんな人巻き込んでやっていけると楽しい、
うんね、いいかなと思います。 家の話とかもね、帰ってからの話、
うん、そうだね、うん、まあ家の話は言いたいことがたくさんある
まあ全部で僕ら
がいい話を
ね、杉の話とか繊細の話とか、うちはもう杉専門工場だから杉の話はもうどんどん出てくるし、ね、そんな話もまた
そうですね、
ゆくゆくはゆくゆくは出てくるんじゃないか、
いろんな、
まあ、広報期待って感じですね。
そうそう、話をまだまだネタはまだまだネタは持ってるんで
尽きないですか。
そうそうそう、まあでも本当にうん、いろんな人を読んで、
うん
うん、いろんな話できるとやっぱり広がりがあっていいかなと思うんですね、
うん、まあそんな感じですかね。
はい、
はい、まあ、第1回というか第0回というか
第0回、
1回はまあこんな感じで
こんな感じの話で、
はい、行きたいなと思ってますので、よろしくお願いします、
はい、
でね、ウッドキャスト JP と言っておきながらこうまだドメインも取ってなくてこれからやらな
くて取られとったらどうする。
いやいや、取れてない、それで
それ
でそれで大丈夫、大丈夫だけど、そうそうそう、早押せってなっちゃうね、早押せってなっちゃう。結局これもね、あの配信できるのも僕がどんだけ早く頑張るかって話で、
そうですね、
ね、やっぱりせっかく撮ったからにはちょっとね、
はいはい、
続きがやりたいし、
はい、
はい、こんな感じです、という感じでちょっとじゃあね、まあ、今日はこの辺で一旦締めようと思います。はい、はい、ではウッドキャスト JP をお聞きいただきありがとうございました、この番組へのコメントはツイッターからハッシュタググッドキャスト JP をつけてツイートしてください、メールの方はメールアットマークグッドキャスト .jp にお願いしますというメールアドレスを、これから作る予定です、
はい、
この予定ではこの番組が配信されるときにはできている予定です、はい、ではまあ今日はこんなところにしたいと思います、お送りしたのは、ここちょっと読んでくださいね、山本と
坂でした、
はい、それではまた次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。